Piero, 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 Piero.異次元先端探査研究機構、キセモントさんの真空ラジオ。
異次元先端探査研究機構主任研究員の吉右衛門とオランダ本部の私さんが私を静かに思い出す時間をテーマに世界と多次元のあわいを通じて自己存在と日常をつなぎ直していくラジオ番組です。
こんばんは、ピエロ主任研究員天然農法家の吉右衛門です。
こんばんは、オランダに移住しピエロオランダ本部で波動と周波数に関する研究をしているさんです。本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、主任。はい、マサさん、こんばんは。
はい、こんばんは。お、こんばんは。
はい、主任さんですかね、こんばんは。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。リスナーの皆様も主任も、今朝は5時起きにしていただけましたでしょうか。日本の皆様はですね。
5時起きして、田んぼ向かってましたね。
はい、ですよね。主任はそんな感じかなと思っておりました。ね、はい。もし、リスナーの皆様は、皆様5時、今日5時起きといえば、もう、やることは決まっている、かったんじゃないかなと思うんですけれども。
結局、どうだったんですか？
はい。22でドローでございます。
おー、すごいじゃないですか、これ。
あ、さすがでございます。起きましたということで、はい、こんばんは、皆様お集まりいただきありがとうございます。皆様5時起きできましたかということで、今そうですね。ちょうど、こちらの時間では午後、午後というか夜の10時からキックオフだったんですけれども、うん、オランダ日本戦ですね。
なるほど。
はい。
私にさ、起きただけだったらどうします？
起きましたっていうので、見てませんっていう展開ですか？
そうですか。22
ですよ。もうこちらですね。大盛り上がりの大盛り上がりでして、まあ我が家ちょっと友人のオランダ人のお友達のご自宅にお招きされて、多分15人から20人ぐらいでみんなで見たんですけども。
おー、めちゃくちゃ盛り上がって
ますね。叫びながらっていう。中村健吾決めて思わず声出ましたよって、そりゃそうですよね。もう中村決めた瞬間に、ね、来たーみたいな感じですよね。
そこにはオランダ人もいるんですか？その。
はい。ほとんどオランダ人で、私と、まあ、パートナーだけ日本人っていう、ちゃんと日本のアディダスの T シャツも着てたんですけども、完全アウェーゾーンで観戦しまして。
それどうなるの？そういう場合は。
あ、でもですね、かなり、平和的にと言いますか、見れはするんですけども、みんなどちらかが点を入れると、どちらかがこう盛り上がり、どちらかはもうなんか、意気消沈し、もうひたすらそれの繰り返しです。ただまあ、それぞれですね、皆さん盛り上がると、もう英語とかじゃなくてさ、オランダ語と日本語でもうひたすら叫び続けますので。
入り乱れて
ですね。
そう。
ただワールドカップ熱が激しいので、どれだけこの期間は騒いでもなんか OK みたいな空気感もありまして。
お
ー。相当うるさかったはずなんですけれども、どこからも苦情は来ませんでした。
10時から始まって、まあ2時間ぐらいやるのかな、あれ。
そうですね。12時ぐらいに終わったみたいな状況でしたので。
ほうほう。
ただまあ、オランダ相当盛り上がっているので、ワールドカップはですね。もうどこもオレンジの旗一色。
じゃあもう、ドローなんて許すマジだよね。
許すマジですね。もう。こちらドローで、まあ、よしよし、悪くなかった、みたいな感じのこう日本勢なんですけども。オランダ勢は、いや、日本相手に、まあ、今年のオランダ大して良くないっていうのはですね、前評判からオランダ人の間ではなんかあったんですよ。結構渋めの評価でして。うん、
なるほど。
だったんですが、まさか本当にドローになるとはって、なんかクーマンっていう監督が悪いっていう話をね、散々してましたが。ガクポもデヨングもファンダイクも、ああ、もう全然遅いとかって言って、もうパス回ししろとかってずっと文句言いながらですね、非常に盛り上がっておりましたが、はい、鎌田が後頭部で決めると。そうなんですよね。あれなんか、鎌田のゴールなんだ、みたいになりましたよね、あの瞬間ね。
いや、でもまあ、もうなんかもう、オランダではもう引き分けじゃなくて負けみたいな感じだね、ジャプさんも。
いや、そうですね。その後のファンダイクの、キャプテンのですね、コメントが、まあなんか負けたみたいな空気感で、こう、インタビュー受けてるんで。
そうだよね。
そうなんですよ。ドローとはあるまじきと。で、なんか、本田圭佑さんもね、解説とかで入ってた、日本のテレビチャンネルでは入ってたらしいんですけれども、オランダ人がいかに大きいかという解説をされていたようでして。
でかい。
確かにですね。オランダ人ね、みんなでかいんですよ。でもヘディングとか勝てる気がしないみたいな感じのメンズなんですけども、もう、誰もが体つきも大きいし、身長も大きいので、もう2メーター弱ぐらいの人いっぱいいますので、普通に生活しててもですね。
2メーター弱でかいね。
いや、これがですね、普通にこうスーパーとかに買い物行っても、店員さんそんなんばっかの時とかたまにあるんですよ。
すごいな。
あれ、ここなんかバスケ選手のなんか応援してる会社だったっけって思うくらい。そんな感じのですね、オランダ勢でしたので。まあ、本田圭佑さんのね、話にもありましたが、トイレの便座も高いんですみたいな話もありますが。
え、そうなの？まあ、そうです
よ、ね。いや、ほんとそうなんですよ。そうなんですよ。普通に座る便座も男性用の方も、ちょっと高いんですよ、う
ん。座るのも高いんだ。
座るのもちょっと高いんですよ。で、鏡とかも、普通に自宅の鏡なんですけども、もともと備え付け、バスルームとかに備え付けの。はいはいはいはい、私160センチあって、160センチの身長で、まあ、肩上ぐらいから顔は当然映るんですけど、だ胸からとかじゃないんですよ。肩ぐらいからやっと映る感じ。
高いね。
からの、だいぶ上まで鏡あるんです。あっち合わせなんだ、みたいな。
あ、そりゃそうだな。
そうなんですよ。で、シャワーとかもですね、高いんですよ。私、一番下にして、下の方向けたら届くみたいな。
そっか、シャワーのこの、なんつうの、ガチャってはめるとこね。
カチャってはめるとか高くてですね、私一番下合わせ。で、自転車も当然女性用乗れないんで子供用みたいな。
あ、そう。
そうなんだ。
子供用乗ってんのあなた。
子供用で十分ですね。
それはすごいな。
というですね、そういう環境から育った選手たちと日本のチームの皆様はですね、今朝戦っていたという。
なるほど。
はい。
じゃあ今日のオランダ通信はそんな感じですか？じゃあもう。
はい、そんな感じでございます。皆様、楽しんでいただけたと思いますので、オランダのですね。
ワールドカップはどうだったか
サッカーワールドカップを。結構はい、そんな感じですが。
所詮。
それでは主任、長々と話しましたが、はい、今日のテーマ、行ってみましょうか。
あ、今日はね、先週は多次元ってなんだっていう話をしたんだけど、まぁ、ちょっと次元で行こうかなと思っていて。はい、
あ、改めまして、次元ということですね。まあ、真空ラジオ始まってすぐですので。
まあそうですね、はい。
改めてという。
まあ昨日ね、たくさん盛り上がったり、喜んだり悲しんだり、落ち込んだりとかするって言ってましたけど、まあ
感情。散々やったと思いますよ。
そう、感情がこうバーッと乱れてる、こう乱れてるというかこう波打ってるって感じですけども。さて、感情って何次元って話をしたいだと。
なるほど。うん、
考えたことありますか？
感情、でもパッと聞いた感じで4次元と思ってしまうんですけども。
おー、さすが3ですね。
はい。
多分、物じゃないんで見えないから。
うん、うん、うん。
まあ3次元ではないよねっていうのはあると思うんですけど。
そうですね。リスナーの方もおそらく、3次元ではないかな。だってカップみたいに触れないもんね。とか、そういう発想をしていただけるんじゃないかなと。
というわけで、さらに今日は新月ということもあり、ちょっと、まあ、内側と、リンクして話していこうかなと思いますよ。
はい、そうでございます。今日はですね、双子座の新月ということで、うん、皆様、今日新月ですからね、宇宙に願いを宣言してくださいね。
そうなんですね。ということで、まあ、感情って一体何次元だろうっていうね、そんな話をしようと思ったりしてますけども、まあ、はい、毎日感情は動いてますよね。絶対、常に皆さん感じてると思うんですけど、怒ったり。
ね、感情が、まあ、ほとんど動かないっていう人もそうそういないとは思いますので。
いないと思いますね。うん、悲しかったり、嬉しかったり、しますよね。
します、します。まあ、それが、どれぐらいの起伏があるかっていうのは、その人とかそのタイミングによって違うんだろうなとは思うんですけれども、まあ、誰もが感情のこの波を持っていると。
うん。で、まあ、そうやって毎日感じてるわけですから、まあ、ある。あるは間違いない。でも、説明できないですよねっていう話で。例えば、まあ、目の前に、まあ、コーヒー飲んでたら、マンカップがあるわけですけど、これはまあ、3次元ですよね。
はい、3次元ですね。そうそうそう。今触っております。
そうそうそう。触れるし、持てるし、まあ、こう、触れるし、
そうですね。重さも感じるし、熱もあるし、という。
じゃあ、怒りはどうですか？
怒りは、触れないし、でも感じますよね。
見えないですよね、まずね。
見えないですね。
悲しみも見えないですね。
悲しみも見えないし、触れないし。触れないですね。なるほどですね。
不安も見えないし、触れない。
はい。うん、うん、うん。
でも確かに存在する。
ありますね。
うん。だまあ、感情というのはこの、考えれば、あ、物質じゃないんだなというのはわかる。
うん、うん、うん。
物質とは、ちょっと違う層にあるんだなと。で、これを、まあ、さんも言っちゃったけど、まあ、4次元とか、情報次元とか、そういう言い方をしてもいいと僕は思ってるんですよね。
なるほど。情報次元。
うん。
わかりやすいです。
うん。ね、最近ちょっと気づいたことがあって。
はい。なんでしょう。
これ結構衝撃だと思うんですけど。
はい。
感情って、一体何ぞやと。
感情が何ぞや。なるほど。うん、
これ、実はその気づきの一つで、あ、感情って感情じゃないんだってことに気がついたというか。は
い、もう一回いいですか？感情って感情じゃないんだ。
そうそうそうそう。あ、もちろん感情なんだけどね。
はい。
でも本質的には感情じゃないんじゃないかと、そう思ったんですよ。
本質的には感情は感情ではない。そう。まあ、言葉遊びみたいになって、どこの層の。
そう。
ね、意味合いを。
で、じゃあ何なんだ？
引っこ抜いたらいいことがあるんですか？
じゃあ何なんだっていう話なんですけど。
はい、感情とは何ぞや。
そう、本質的にはね、情報なんじゃないかと思ったんですよ。
感情とは情報であると。
うん、
なるほど。
例えば怒りね、さっき言った。
うんうんうん。
普通はこう怒ってる自分を見るってする、見るわけですけど、怒ってるとかね。
うんうん。
これ情報として見ると、多分、おそらく、その怒りっていうものの感情が出ているときは、なんか大切な何かが侵害されたとかね。
うん、うん、うん、うん。
自分のものが大切なんかっていう情報なんですよ。
え、自分の何か大切にされ、してたものを、何か存在に。
侵害されるとか、そうそう、存外に扱われたとか、そういうこと、ね。
存外に扱われたということに対して、
っていう
自分がこう、っていう情報なんですか？
それが怒りとして現れてるということですね。
あ、そういうことです。それが原因で怒りというものが湧くんですとかではなくて、
うんうん、
その、侵害されたということが、
っていう情報が、
っていう情報が怒り。
そうそうそうそう。
おー。なるほど。なんか全然今までの前提としてきたものが、今なんか、ガチャガチャっと崩れ落ちてったんですけども
悲しみってのも多分これをそうなんですよ。悲しい、これはその感情で見ると悲しいなんだけど、
うんうん、
情報として見てみるとなんかね、そこにすごい大切なものがあったりとかっていう情報。
例えばすごいすごいその抽象度下げるんですけども、抽象度上げるのか、上げるんですけども、お気に入りのティーカップが割れてしまったとかっていう情報ってことですか？
そういうことです。
ほう。
うん。で、不安を、すごい面白いと思うんですよ。
不安、はい。
多くの人はさ、不安って悪者にしがちじゃないですか。
そうですね。老後の不安とかそういうやつですよね。
なん
かいろい
ろ不安ってまあ、あまり良くないですよね、はい。イメージ的にも良くないし。しかも不安な状態って、ね、とても嫌じゃないですか。
そうですね。もうなんか、いろいろ手につかなくなりますよね。その不安を考えてると、その回路に、思考回路にはまってしまって、
ってね、
このぐるぐるぐるぐるハムスターみたいにひたすらぐるぐる回っちゃうみたいな。
ネズミみたいにね、こうぐるぐると。
はい。
でもこれをじゃあ情報として見てみるとどうなるかっていうと、そこに未知、うん、未知って未来の未に、知らないもの。
知る。
そう。未知がありますっていう情報。
なるほど。だから老後とか、例えば。
そう。老後未知ですよね。
どうなるかわからないとか、自分の将来、例えば結婚できるのかとか、子供ができるのかとか、これでも食っていけるのかみたいな、そういうわからない、知らないっていう情報。
そうです。というのが、通知みたいにしてくてるってことですね。
通知ですか？
それが不安。
なるほど。
だから、そう考えると、感情っていうのは、その情報っていうところから見ると、全部通知を自分にしてきてくれるものなんですね。
あ、通知っていうのは、お知らせっていうところの、
お知らせ、
届く知らせるの。
そう、通る
知らせ。の通知ね。
だから怒り通知とか、悲しみ通知とか、不安通知とか、これどっから来てるのかったら、全部内側からでしょ。
内側ですね。外から来るもんじゃないですもんね。どっかから通知が。
感情外から来ないもんね。
はい。
うん。
これが通知として来ている。
そう。
それが感情であると。
で、
こうの。新しい考え方ですね。
面白いでしょ？
はい。
じゃあ、今日のタイトルだけど、感情って何次元なんですかって言うと、はい、まあ僕はこう思っていて、はい、感情って一つの次元なんですよ。
感情っていう次元であると。
そう。で、同時に、情報の層。情報層。
ほうほうほう。
これ、
あれ、感情というのは情報であるってことなんで、情報っていうその次元ってことですか？
そう。だから、その層があるんだよ。やっぱり。
なるほど。で、そっから通知が来てるんだ、この3次元に。
そうです。そういうことです。
なるほど。
怒りっていう層もあって、悲しみって層もあって、はい、喜びっていう層もあって、その層に入ると、こう見える世界とかも変わってくるのね。
あー、次元と、なるほどですね。
じゃあ、言っても、おそらく、だいぶリンク。
はい。なるほど。次元の中でも、例えばその、喜びの次元の、喜びという層の方が、ちょっと次元が高いとか、そういうことが
あります。そういうことになりますね。
怒りとか不安っていう層は、まあ、怒りは少なくともちょっと多分下の方で、不安も割と多分、おそらく下の方で、で、それから お手紙みたいな感じで自分に届いてるわけですね、情報が。
そうです。感情がね、感情として。
感情としてそのお手紙が通知として届いてて、それも、見てもいいし、見てもいいというか、まあ、そこからそのお手紙をどう扱うかみたいな話になってくるわけですかね。
だからそれは手紙届いたなって、自分で通知届いたなって感じられる人は、相当次元は高いんですよね。
なるほど。
自分が今それを受け取ってることすらわからないんで。
うんうんうんうん。
感情に飲み込まれてるから。そこにいてる人たちは、そこだけにどっぷり入ってる人たちは。
通知が来てるぞっていうことが、別の客観的な視点で見ることが、メタ認知することができれば、まあそれはそれだけで。
そう、全然違うと思うんですけど。
なるほど。コメント来てまして、周波数との関係はどうなんでしょう？確か、感情によって周波数が違ってたと思いますけど、とコメントいただいてます。
いや、もうまさにそれは、めちゃくちゃリンクすると思います。
そうですね。もう、ガチャガチャリンクしてますね。
はい。だから、その、例えば怒りっていう層にいつもいてる人って、
うんうん、
と、喜びっていう層にいつもいてる人は多分、本当に、同じ現実世界なのに違う世界を見てるって話になるんですよね。それを次元が違うっていう話になるんだよね、やっぱり。うん。
そうですよね。本当なんか次元が全然違う人と一緒にいると、うん、あ、私こういう現実しか見えてなかったけど、この人にはこの現実はこう見えるんだっていうことがたくさんあるじゃないですか。
そう、あるでしょ？めちゃくちゃ。
ありますね。めちゃくちゃありますね。
だからすごくそういうふうに考えていくと、感情というものも、こう多次元から見ると、そういうふうに解釈できたり、多分そういうふうに思考できたり、定義できたりするんですよ。
なるほど。うん、めちゃくちゃ面白いですね。
だから感情って、もう世界の見え方を変える、やっぱ情報層と捉える、観測する。これたちが今そういうふうに。ですれば、感情に飲み込まれとか振り回されるってことが多分ほぼほぼなくなると思いますね。
確かにそういうことですよね。
怒ってもいいです。
でもまずはその。
別に怒ってもいいんです。不安になってもいいんです。
はい、だって通知は来るわけですからね。
そう。だからそれを、あ、通知来たって思えればいいんです。
通知来たは大きいですね。これが一歩できれば。
しかも通知自分の中から発してるからさ。自分が送ったメッセージなんです。
送り主私、もらい主私ってことですよね。
そういうこと、そういうこと。 だからこう感情、だからほら、悪者にしちゃう感情ってあるじゃない？怒り。
ありますね。怒っちゃいけないとか、不安になっちゃいけないとか、心配しちゃいけないとか。
そういうの、そういう感情あるけど、これ消そうとすればするほど、辛くなっていくわけね。
そうですよね。お手紙はだって送り続けてて、
送り続けてる。
そのお手紙を、もう、ひたすら横に投げ続けるみたいな感じですよね。受け取ることもなく、しかとみたいな状態ですからね。そ
うそう、しかと、しかと、しかと。ずっとなんかこう、無視。無視だね。
ずっと溜まり続けるお手紙たちみたいな。
まあ、無視きついじゃないですか。
無視きついですね。無視されたらもう一発送りたくなりますね。
無視ずっとし続けるってのはきついし。
はい。
ねえ。だまあ、そういう、だから感情消さなくていいんです。感情はもうそのまま出てくるもんだから、OK。うん。じゃあどうするんだったら、さっき言ったように、それを通知として読めばいいんですよ。
なるほど。こんな風に自分の内側からこういう通知がお手紙が来たんだなっていうのを自分でメタ認知して、これが通知だとその通知開けて中読んでみようって言って。
なんで読んでみようだろうなってやつね。なんでこのメッセージが来たのかなっていう。そうすると、あ、なるほど。私はこれをすごく大切にしてんだなとかね。
なるほど。
私はこれが大切だと思ってたんだ。だからこの悲しいっていう通知が来てるんだっていう感じ。
なるほど。それはお手紙開かないと分かんないやつですね。
しかも手紙をもらったっていう感覚がないとダメなんだよね。
ああ、なるほどですね。
そこの認識がなければもうそもそも感情に振り回されるから。
そもそもその怒りとか悲しみとか不安っていうものにもう通知って分からない限りは飲み込まれ続けるだけだと。
飲み込まれたり流されたり振り回されたりするっていうことですね。
なるほど。
でも、その奥にある、患者の奥に、もっと深いところにある、その、本当の情報層みたいなところを観測できれば、さっき言った通知だよとか、っていうところが見えてくるわけですね。
なるほど。この通知を送ってるのが自分だって思うと、なんか、しかとするのはちょっとかわいそうだなって思い始めますね。
だって、感情は自分が湧いてるわけですから、自分が出してるんだ。で、最後。
それは、はい。
ここが今日一番伝えたところなんですけども、感情ってまだ邪魔者じゃないですよ、というね。感情ってさ、まあずっと言ってきましたけど、自分自身から届く手紙なんですと。怒りとか、不安、悲しみ、喜び。これ全部、もう、私自身から届いてるという。
うん。
だから邪魔者にする必要もないし、我慢する必要もないし、消す必要もない。ただ、読めばいい。これ、なかなか新しい視点でしょ？
なかなか新しいです。最初何を言い始めたんだろうなと思ったんですけど、そういうことかと思って、今までその、消さなくていいとか、無視しなくていいとかっていうワードは、まあ、感覚としてあったんですけども、それがより立体的にちょっと感じられるようになったなと。
いい。立体的。だって多次元って立体的じゃないと感じられないからね。
なるほど。
そう。物事、見えてる世界、それを立体的に感じないと多次元っていう意識は持てないんだよね、どうしても。平面か直線とかになるんで、全部。はい。というわけで、感情というのは心が感じている次元ですよと。そして自分自身から手紙、届く情報層からの手紙ですと。いうことが今日言いたいことでした。だから、なんか感情が湧いたら、あ、自分から通知来たと思って、その奥にある情報層を読んでみてください。という話でした。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございます。それではですね、この後ちょっといろいろとお知らせ等々もあるんですけれども、異次元先端探査研究機構ピエロの今週のイベントをお伝えしようと思いますが、今週はなんと主任が、はい。今週ですよ。
そうです。あさって。
はい。今週でございます。あさって、水曜日。6月の17日、水曜日の日本時間は21時30分から、感謝解体新書。感情は高度な世界線操作術だったという、あ、ごめんなさい。感謝はですね、感謝は高度な世界線操作術だったということで、なんと30分で収めていただけるという。
まあ、ぶわーっと行きたいなってところですが、やっぱちょっと具体的なことまでちょっと言いたいのでね。 具体的な、その方法みたいなもんね。もうちょっとやりたいので、うん、まあ、しっかり話そうと思いますけども、絶対見た方がいいです。
はい。これは絶対見てください。
絶対見た方がいい。うん。
いや、もう感謝ね。この言葉もう、あ、ダメだな。今ちょっと喋り始めると、ここから10分くらい喋りそうなんで、このぐらいにしておきますが。あの、絶対見てください。もう。
もう絶対見
た。めちゃくちゃおすすめです、という。番組でございます。
はい。
はい。こちらはですね、はい、ピエロの無料会員を、もうすでに登録されている方には、うん、今日ですね、新月でですね、新月号、ピエロジャーナルの中にですね、URL を貼らせていただいておりますので、そこから、ズームに直接入っていただけましたら、生配信で見ることが可能です。そして今このリスナーの方ですね、もし、飛び入りで見ていただいて、聞いていただいているよという方は、このピエロ.1というですね、ピエロのホームページに行っていただきまして、最新情報の方から申し込み、視聴の申し込みをですね、することができますので、そしたら、URL をですね、視聴 URL をお届けさせていただきます。
はい。
はい。それではですね、また番組では私たちのピエロの質問やご意見をこのお待ちしておりますので、ぜひですね、スタンド FM のリター機能を使う、もしくは、ピエロのオフィシャルのホームページのですね、お問い合わせなどから、お問い合わせ、コメントをいただけますととても嬉しいです。
はい。
はい。では、またですね、本日は新月瞑想会もございますので。
この後ね。うん、
この後なんです、21時半からですね。
はい。ぜひ
はい。
今日、もう新月、8時間以上経っちゃったんだけど、ピークから。でも、まあ、まだ全然今からちょうどいい願いの放つ時間帯なんで。
はい。
ぜひ。
ぜひ宇宙に宣言していただければと思います。はい。またですね、詳しくそういった月のリズムとか、一緒に瞑想したいよという方がいらっしゃいましたら、ピエロのですね、新月瞑想会、月の瞑想会に参加していただけますと嬉しいです。
はい。
それでは、来週のこの時間。はい、また同じく月曜9時にまたこの番組に戻ってきていただけましたら嬉しいです。はい、最後の挨拶はいつものオランダ語のあれでお願いいたします。
はい。
はい。いきますよ。せーの。
トッチーン。
ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。